There's this event going on tonight that's the Boston Augmented Reality Meetup.
I am at VRLA in Los Angeles.
Houston HoloLens Hackathon.
New York.
University College London.
If it wasn't for a hackathon, we wouldn't even be doing this.
In order to keep developers happy, you need to give them cool platforms to work with and cool technology.
We have three apps in the HoloLens store.
The HoloLens opens up an entire new world of things that you can do.
I am a mixed reality developer, a designer.
The future is here, it's now.
はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトのつぐまと申します。今日はよろしくお願いいたします。皆さん、ホロレンズは好きですか？お私はですね、本当にホロレンズが大好きで、もう本当に大好きなんですね。で、このホロレンズの情報をですね、皆様にこの場を通じてですね、お伝えできることを大変に光栄に思っております。このデコードの会場に来てですね、とても思うのが、こういうふうにですね、ホロレンズをかぶってデコード会場を歩いている方々結構おられますよね。こういうふうにですね、ホロレンズ、ミックスドリアリティ、この世界がですね、非常にこう日本でも非常に深く普及しているなと感じております。ミックスドリアリティはですね、新しく未来的でとてもワクワクするテクノロジーだと思います。しかも本当にブルーオーシャンのようなですね、この分野、ぜひこの会場にいる皆様とですね、一緒に日本から素晴らしい事例を作っていきたいと考えております。その思いを込めてですね、このセッションを担当させていただきます。それではですね、まずこの皆様の会場にいる方々がですね、ホロレンズに関してどういう状況なのかというのを確認させてください。まず一つ目、すごい簡単な質問ですね。ホロレンズに興味があるという方はどれくらいいますでしょうか？皆様ですね、ありがとうございます。嬉しい限りですね。じゃあその次の質問ですね、とても大事な質問です。ホロレンズを体験したことがある方はどれくらいいますでしょうか？結構でも半分ぐらいですかね。じゃあこの中でホロレンズのアプリも作ったことがあるという方はどれくらいですか？2割1割ぐらいですかね。ありがとうございます。ちなみにこれを体験したことがあるという方はどれくらいいますでしょうか？いますね。おそらくビルドのイベント、本社のイベントでですね、こちらを体験する機会があったと思うんですけども、今手を挙げた方もちろん挙げてもらっていいですか？多分めちゃくちゃお詳しいと思いますので、このセッションが終わったらですね、その方に聞いていただくのが面白いかと思います。それでですね、このセッションのまずゴールからご説明させていただきます。セッションのゴールといたしましては、まず1つ目、ホロレンズについて、おそらく皆様が会社に戻られたらですね、いろいろ質問されると思うんですね。その時のためにですね、上司に説明できるようになるというのが、まず1つ目のセッションのゴールといたします。で、もう1つのゴールがですね、ホロレンズとクラウド、ホロレンズ同士の接続とかですね、も含めたホロレンズクラウドと AI の組み合わせでどんなことができるのかを理解していただく、この2つがこのセッションのゴールとさせていただきます。そしてですね、今ホロレンズアプリケーションを作られている方もいると思うんですけれども、ホロレンズがアプリケーションを作るまでですね、まずホロレンズの技術について知ることが必要でございます。その次に試作品を作ります。そして業務アプリ、本格的なアプリケーションを作って、実務で使ったフィードバックを得ながらですね、さらに良いものを作っていく、こういった流れがあるかと思いますが、今はですね、ホロレンズのアプリケーション、ほとんどの方がホロレンズを知る、または試作品を作るというところで、の状態でございます。ですので、このセッションではこの上の2つのレベルの方々をターゲットさせて話を進めさせていただきます。では目次です。今回は4つの大きなセクションに分けて説明していきます。1つはミックスドリアリティについて、少し復習になるところもあるかと思いますが、こちらですね、ミックスリアリティは何なのかというのをですね、きちんと把握しないとですね、次に進めませんので、そこを説明します。次にホロレンズとシェアリングやスペクテータービュー、聞いたことない言葉もあるかもしれませんが、ここについて説明していきます。その次にホロレンズプラス Azure、 最後に HoloLens プラスコグニティブサービス、こういった形で進めていきます。まず一つ目です。 AR、MR、VR の違い、まあ、もう分かるよという方々もですね、結構いるかと思うんですけれども、まあ、結構ですね、私もブースに立ってますとですね、あの VR と MR 何が違うのということを聞かれたりもするんですね。なのでそこをきちっとまずは収めていきたいと思います。はい、まず VR、このゲームのようなですね、もう仮想の空間がありますよね。もう人間がいないような仮想の空間、こちらをですね、見るためのデバイスですね。ですので基本的には現実のものが見えなず、仮想的なものだけ見える、そういった環境が VR でございます。まあ、こちらは結構馴染みの多い方も多いかと思います。そしてもう一つ、拡張現実、アーギュメンテッドリアリティの、よく AR と呼ばれるところですね。これは現実にあるものが見える、そしてその手前にですね、物体を表示すると、つまり、現実のものは全く考慮せずに何か情報を提示する、まあ、例えばメールとか天気とか、まあ、そういった情報を提示するのが、まあ基本的に AR です。そして最後にですね、複合現実、ミックストリアリティ、 MR とはですね、現実にある机も見えて仮想オブジェクトも見えます。そして現実にある机は考慮されますね。例えば机があって、机の上に仮想オブジェクトを置くとか、まあ、もう分かりますよね、とか机の奥に棚を置くとか、そういったことをすることによってより現実に溶け込んだような形でですね、ミックストリアリティを表示するというこの違いがあります。横になりますとこういった形ですね、 AR、MR、VR で、こちらの3種類を実際の画像に当てはめるとこういった形になります。一番左から、天気予報や地図、こういったことを手前に表すことによって、まあ、やりたいことをすると、まあ、VR はゲームの中に閉じ込む、なんかその仮想的なところに入り込むイメージですね。に対してミックスリアリティは現実に何かを持ってくると、そういったイメージで、それぞれいいところがあります。最終的に行いたいアプリケーションの形に沿ってですね、それぞれ技術を選んでいただければと思います。で、弊社マイクロソフトからですね、2種類のミックスリアリティのヘッドセットを提供しております。一つがこのホログラフィックセットと呼ばれるホロレンズを含むですね、ホログラフィックセットですね。で、もう一つが実はここにもあるんですけれども、このイマーシブタイプのですね、没入型のヘッドセット、こちらもあります。この2つの2種類のですね、ヘッドセットを弊社からは提供して、マイクロソフトと協業してですね、ものを出してきております。まあ、いくつかの会社様もですね、一緒にやろうというふうなことを言っていただいております。で、まあ、そうですね。で、この2つの2種類の位置づけなんですけれども、まあ、現実世界に対して少し複合現実の方に持っていくのが現在の AR で、仮想世界を見るのが VR ですので、このホロレンズのようなホログラフィックヘッドセットというのは、まあ、AR の方からミックスリアリティの方に攻めていくと、現実世界に持ってこようとする試みで作られているもので、こちらはエーサーさんなんですけれども、没入型のヘッドセットというのは VR の方からですね、よりミックスリアリティの方にものを見るようにですね、技術を進めていく、こういった位置づけで、やっております。でですね、私もたくさんブースにいるとですね、いろんな質問を得ます。おそらくそこで得る質問といういただく質問というのがですね、上司からいただく質問というのにちょうど当てはまるかと思いますので、ぜひぜひですね、ここに来たお客様はですね、帰ったらですね、いろんなこと聞かれると思います。そこで3つだけ特に理解して書いていただきたい言葉がありますので、その3つを説明します。1つ目、ホロレンズって何？もうこれですね、僕ですね、もう100回、多分1000回ぐらい聞かれてますね。もう私ビルドの本社のイベントでも立ってたんですけど、もうめちゃめちゃ聞かれてます。もう多分1日に 何十回何百回も答えてますね。なのでこの言葉はぜひもう皆さんがインフルエンサーになってですね、ホロレンズって何って聞かれたらこう答えてください。まずはですね、ホロレンズは自己完結型コンピューターです。ですのでまずこれつけたまま動き回れます。ケーブルとかないですね。そして現実世界にホログラムがあたかもそこにあるかのように配置することができるものです。まあ、これをですね、皆様の言葉でですね、噛み砕いてですね、説明していただければと思います。で、2つ目がですね、AR、MR、VR はこれから来るの？結構ニュースとかで話を聞くんだけど、うち会社で本格的に導入していいのかな。私もですね、日本の企業様のところに行くとですね、まあ、新たにですね、こう 部署を作ろうとかそういった話もちょこちょこ聞くんですけれども、本格的に参入していいものかっていうのをですね、考えているお客様はたくさんいます。というのもほぼ全てのお客様が興味を持っています。それは事実だと思います。で、今会場に来ていただいて分かりますように、たくさんの方がホロレンズをつけてますよね。この世界が予測される市場は成長は2020年までに約7倍というふうなデータが出ています。今この世の中に出ている、今結構盛り上がってますよね、 MR、VR、 これがオリンピックの時にはこの世界が7倍の規模に膨らんでるんですね。それはビジネスチャンスありますよね。やりましょうと。やったはいいものの、じゃあ何を準備すればいいの、まあ、当然こういったヘッドセットは必要なんですけれども、それ以外何が必要なのか、開発から公開までに何が必要なのって聞かれます。これが最後の質問ですね。マイクロソフトのテクノロジーを使う場合、マイクロソフト例えばホロレンズを提供、のアプリケーションを作る場合には、この3つを準備してください。1つ目はユニティ、2つ目はビジュアルスタジオ、でそして公開先の、Windows ストアです。まずユニティ、なぜユニティと言いましたかというと、今現在ホロレンズのアプリケーションの 91% がユニティで作られております。例えば他にもダイレクトX で作るとか、ザムルで作るとか、まあ、たくさんの方法があるんですけれども、約 91% がユニティで作られていることを考えると、まあ、メインストリームだと言います。ですので、まあ、ユニティを使うというのが一つの方法でございます。まあ、ユニティ使ったことないよという方も結構いるんですね。うちもユニティやらなきゃいけないのかな、やってくださいでですね、ユニティからビジュアルスタジオへ出すにはですね、まずユニティでプロジェクトを作ってですね、ビルドって選ぶとですね、こういうふうにですね、 Windows ストアを選ぶことができるんですね。なので Windows ストアでビルドをするってするとですね、ダチャーンとみんなが見慣れたですね、ビジュアルスタジオが出てきてくれます。でこちらでですね、ホロレンズでデバッグしたりですね、アプリケーションの調整をします。そしてこれをパッケージ化、ビジュアルスタジオの中でパッケージ化できますので、パッケージ化をしたらですね、最終的に Windows さえ公開と。確か法人でも確か1万円弱で1回登録をすれば、無制限に Windows ストアへ、公開し続けることができますので、最初の1回だけですね、最初の1回だけ法人登録をしていただければ、その後半永久的に、アプリケーションをパブリッシュし続けることができます。個人向けはもっと安いですよね、かなり安いです。情報は日々変わりますのでですね、ぜひウェブを見てください。ということで、まあ、私がホロレンズかぶっているので、早くミックスリアリティの世界見せてくれよというふうなですね、声がですね、すごい聞こえてきそうなので、ぜひそのデモの時間に行きましょう。あ、そうか、そうですね。デモを見せます。お、何かいますね。お、あまり。お、カメラが動いてますね。何かがいますね。イケメンですね。肌がツヤツヤですね。あ、僕ですね。こういうふうにですね、恥ずかしいですね、こういうこと言う。エヴァンジリストのことを言ったらですね、イケメンですねって言った方が面白いですよって言われてですね、言ったんですけど、結構恥ずかしいなと思います。ですね、こういうふうにですね、まあ、実際のもの、これ 3D スキャン取ったデータをですね、ここに置いているんですけれども、まあ、当然360度私から見ることができます。で、その他にもですね、あ、ここに何かついてますよね。ここか。これも私の頭にですね、つけている僕のお守りみたいなものですね。これね、左見た人は左向いてくれてますかね。上向いたら、しゃがんだらついてきてくれてますかね。僕見えてないです。こんな感じですね。こんな感じでですね、リアルタイムでですね、情報を共有しながらアバターというのをですね、置くことができます。で、これこの人形を動かすこともできるんですけど、実際の人取ったデータをですね、動かすとですね、めちゃくちゃリアルなんですよ。なので、ユニティちゃんを使ってですね、人が動くところとかですね、そういったものを作ってくれているお客様がいますので、そこの紹介を少しだけさせていただきます。そうですね、こういうふうにですね、ミュージシャンを部屋の奥にいてだんだん近づいてくれるんですね。これはエキスポブースにもあります TIS 株式会社様が作っていただいた 俺の嫁プロジェクトというプロジェクトですね。もう非常にですね面白いプロジェクトで、はじめユニティちゃん1メーターか2メーター先のところに泊まってくれてたんですけど、私といろいろ話して、いや10センチぐらいまで近づいた方が面白くないですかって言ったら、すごいエモーショナルですね、アプリケーションまで作っていただきました。こちら近づいてくれるだけではなくて、ユニティちゃんと会話をすることもできます。当然ここのユニティちゃんはさまざまなものに置き換えることも当然可能でございます。では次のデモです。ミックストリアリティを見てみよう。人が歩いたところがマッピンされていくと結構面白そうですよね。そこのデモを見せていきます。すみません、少し皆様が映ります。申し訳ございません。そっちを向いているんですね、カメラが。あ、なんかついてますね。こういうふうにですね、リアルタイムで私が歩いているところがピンされてますかね。なんか僕はどこ行ったかバレちゃいますね。こう見えますかね、こっちから。見えますか。見えないですね。見えなくてもですね、こういったピンが打ってあるので、どこに移動してるか分かりますね。で、あ、なんか遠いですね。こういうふうにですね、こう動くことができます。で、これ何に使えるかというと、道案内とかですね、次の会議室どこに行くんだろう。例えば次のルームアイどこだろうとかありますよね。そういった時にですね、ミクストリエティの世界を見るとですね、こういうふうに現実のところにピンを置くことができます。当然これはしゃがんだり、ジャンプしたり。ずっとこういうふうにですね、なんかあれみたいですね、新なんだっけ。心脈図、すみません、もう日本語下手ですね。これですね、自由にですね、ここからピンを打つことができます。非常にミックスリアリティですよね。現実の世界にあたかも仮想オブジェクトがどんどん置いてある。これを使って皆様素晴らしいアプリケーションを作ってみてください。で、ちょっとしたデモなんですけど。これは弊社の会議室で撮った動画なんですけれども、こういった階段があります。また私しますね。階段とかもですね、こういうふうにどんどんと、ちょっとブレてるのはレンズのせいなんですけど、こういうふうにですね、どこ歩いたよっていうのをですね、階段とかも全部使うことができます。はい、でなぜそんなことができるのか。というのはですね、見てますかね。他のセッションでも見たことがあるかもしれませんが、これですね。こちらの画面はデバイスポータルと呼ばれる場所で、ホロレンズの情報をいろいろ見ることができます。例えばクラッシュダンプとか、まあ、何でも見れます。何でも見れますとおかしいですね。見れる情報があります。で、例えば、結構ネットワーク的に厳しいっすね。ちょっと厳しいっすね。まあこれがデモの恐ろしさですね。今ですね、これ見せたかったのは、この部屋を撮った情報がですね、全部見れるんですね。みんなの人の形とかも見れます。で、ここから私が見るとですね、人がですね、実際メッシュ状で見えたりします。これぜひですね、購入されて見てみてください。よかった、笑ってもらえたですね。はい。で、なぜですね、こういった環境が見れるかと言いますと、ホロレンズの特徴的なハードウェア、これ一部でございます。例えば4つの、環境認識カメラであったり、このジャイロセンサーですかね、感性計測装置とか、まあ、そういったですね、環境カメラ、振動カメラ、さまざまなセンサーを使うことによってですね、リアルタイムに情報を提供することができます。はい。で、まあ、これでアプリケーションを作りましただけだと、ちょっと面白くないですよね。せっかくこのホロレンズには、まあ、Bluetooth もついてますし、Wi-Fi もついてます。Wi-Fi がついているということは、やっぱりネットワーク使いたいですよね。クラウドにつなげると増える可能性、セッション少し深く入ってきます。今回のセッションでは3つ、シェアリング、スペクテータービュー、Azure、コグニティブサービス、この3つについて説明していきます。ホロレンズプラスシェアリング、スペクテータービューとは、 同じ情報を共有することができるということです。同じ仮想オブジェクトを複数に見ることができる。これは少しホロレンズの花形ですね。この一つの事例として小柳建設様が作られたアプリケーションがありまして、まあ、これは画像なんですけれども、例えば実際の工事現場でこれ建機がありますよね。建機がこの道幅を通るのかとか、建機はどこに置くかとか、こういうふうな順番で仕事をしていこうとか、そういった仕事話をですね、工事を行う前にですね 2D の画面とかじゃなくてですね 3D の実際の空間で確認することができることによって認識のズレがなくなります。そういったことを実現することもできるんですね。でその内部実装の話ですけれども、ですね、簡単に言いますとこの3つです。まずはシェアリングサーバーへの接続、2つ目はワールドアンカーの決定、3つ目がオブジェクトの位置、姿勢の共有です。まず1つ目です。シェアリングサーバー、シェアリングサーバーというのはホロレンズツールキットと呼ばれるですね、ホロレンズの弊社が提供しているツールキットがあります。その中にですねシェアリングサーバー .exe というのがありますので、それを叩いた PC というのがホロレンズサーバーになります。そしてですね、それを接続する方法といいますと、これ Unity の画面なんですけれども、 Unity のシェアリングというプレハブ、まあ、ものがあるので、これをコピペしていただいてサーバーアドレスとポートに適切な値を入れていただく、これだけでシェアリングサーバーへの接続は完了します。でその次にワールドアンカーの決定です。ワールドアンカーとは共有座標を共有するための怒りのようなものです。で怒りというとオブジェクトですね。さっきの実はデモで言うと私がいましたよね。あれが怒りです。あれをもとにこのホロレンズとあれスペクタービューだったんですけど、スペクタービューが場所を認識して私が歩いた位置にぴったりとこうマーカーを置いていったんですね。その怒りです。でなぜ怒りが必要なのか、まず私のホロレンズをアプリケーションを起動します。そうすると起動した時点が000の座標の中心点になります。そこから動いたらこう座標が増えていくんですけど、これが1人目の座標系です。で、そちらでアプリケーションを起動すると2人目の座標系が出来上がります。しかしこの状態ではやはり座標系がずれていますので、同じ座標を共有することができないですね。そのためにアンカーというのを打って共有の座標系を作ります。こうすることによって自分とはまた別のですね座標系を持つことによってですね、オブジェクトを同じ位置に配置することができます。これがですね共有のシェアリングの肝でございます。でこういうふうにですね共通のワールドアンカーを配置することによってまず同じ座標を共有することができます。で3つ目にオブジェクトの位置姿勢の共有です。今現在左のユーザーと右のユーザーは同じアプリケーションを持っています。そして同じ座標権を持っています。まずここまで設定しましたね。そしてユーザーがキリンを出します。でキリンを出した時にソースコードの中でメッセージを出すというふうなソースコードを書いておきます。その時に位置と姿勢の情報をテキストアレイで送ります。そしてシェアリングサーバーから位置情報と姿勢情報、姿勢情報ってあれですね、ローテーションですね、傾きとかを送ります。そして、まあ、同じソースコードなのでキリンをこの位置この姿勢で出すというふうに見せるのがシェアリングの方法でございます。今私がどんどん歩いたりしたらですね、どんどんポイントつきましたよね。それはこれをすごいスピードでどんどんと繰り返しているから、同じものがどんどん見えているということでございます。で、多くいただく質問の中にどれくらい離れたところで共有座標を共有できるのということがあります。一つの情報といたしましては、空間情報は接続する無線 LAN の環境ごとに変わります。先ほど見せれなかったんですけど、この部屋の状況とかですね、この状況の情報は、今ちょっと隠してるんですけど Wi-Fi の SSID ごとにですね切り替わってしまうんですね。なので SSID が同じ空間の中では座標を共有できますけど、ずれてしまうとまたアンカーを打ち直す必要があります。でこのようにですねホロレンズシェアリングを実行するとですね同じものが見ることができますと。でお客様先に行ってホロレンズを持ちましたと、同じキリンを見ましょうって言った時に、PC も起動してそこで接続するのって少しおかしいですよね。 少しなんか物が多いですよね。なのでそういったサーバーはですね Azure に置いてしまいましょう。そうすることによって Wi-Fi の SSID あまり気にすることなくですねこうサーバーに飛ばして情報を共有することができます。そしてその次スペクテータービューの話に移ってまいります。スペクテータービューとはこのようにですね人の代わりにカメラとレンズをホロレンズを置くことでございます。カメラホロレンズとカメラを利用して撮影すると何がいいのか、やってることとしてはですねホロレンズで写したいオブジェクトを出します。そしてカメラで映像を出します。ですねでユニティ上で構成します。あそこまでいいですよ。あそっか、今こんな感じになってましたけど、あちょっと待って、ちょっと止まってください、止まってください、動かさない方がいいですね、すいません、これ練習になかったことなんですいませんね。おちょっと待ってください。おっとあこうなっちゃうのか。まあこれでもですねもう見てわかると思うんですけれども、左上が合成の後ですね、で右上がカメラの映像です。で左下がオブジェクトだけで、オブジェクトのところを抜き出したところが右下ですね。こういった画像をですね UV 上で作って合成して、画像を出しているんですね。で皆様見ていただいたようにですね、先ほどすごいリアルタイムでしたよね。ホロレンズだけで使うとですね5秒ぐらいの遅延があるんですよ。なのでもうプレゼンテーションすごい向かないんですね。しかもすごい画像が荒いんですね、ホロレンズだけで見せると。そういった利点がスペクテータービューにはあります。でやはり多くの人と情報を共有したいという時にはですね、まあ、皆さんにホロレンズ買っていただいて見ていただくのも大変なので、そういう時にはですねこういったスペクテータービューというのを設定していただくのが一つの方法かと思います。でホロレンズスペクテータビューを作るとですねどういったいいことがあるのか、主にシナリオとしては3つあります。1つはカメラ、もう1つが動画、3つ目がプレゼンテーションの機会ですね。でカメラ例えばこういうふうにですねカメラを撮ってですね合成写真を撮ることができます。で、当然ですねオブジェクトをいろんなところに配置して動画をカメラで撮影することができます。当然その他にもですねカメラができるのであればビデオもできるということで、お客様への紹介とかですねそういったビデオを撮って、フレーム単位でですね、情報をですね編集することもできます。そして最後にプレゼンテーションです。こういった大学の講義なのでこういったこういったですねミックスリアリティの講義とかされたらもうワクワクしますよね。私の大学時代こんなことありませんでした。まあ、今もないですね。まだないですね。こういったですね素晴らしい機会というのをですね作っていただければと思います。で当然このデータをですね Azure に上げてですねブロードキャストすることも可能でございます。はい、でここまでがシェアリングの情報ですね。そして次はホロレンズプラス Azure です。で、最新の情報を見ることができます。 Azure を使うとですね。でどうやって Azure を使うかと言いますと、まあ、最も簡単な方法は Azure のブログから REST API を使ってコンテンツをダウンロードするという方法が簡単でございます。いわゆるホロレンズから Azure ブログに対して情報くれと送ったら Azure ブログからこのコンテンツねって送られてきてで表示するというのは簡単でございます。で例えば NuGet とか、まあ、いろんな SDK とかいろんな方法があると思うんですけれども、今回 REST API を押している理由が一つだけありまして、 Unityをビルドすると新しくビジュアルスタジオのソリューションファイルができてしまうんですね。そうするとNuGet の情報とか一回抜けてしまうので毎回NuGet の接続とか必要なんですね。なので少しちょっと面倒なので、やはり REST API を使ってですね投げてブログから情報を得て表示するというのがいいかと思います。そして当然ですね Power BI などですね経営データを表示するという方法もあるかと思います。やはり皆様はですね経営層の方々も多いと思いますので、こういった方法もありますね。やはり今起きていることは全て 3D 当たり前ですね、 3D で起きてますよね。なので何かを検証するにもやっぱり 2D ではなくて 3D の環境で物事を経営判断するというのも一つの方法だと思います。 それでは次にですね、HoloLens プラス Azure の事例を紹介させていただきます。HoloEyes 株式会社様の事例でございます。こちらはですね、医療系の事例でございます。まず、お医者様が CT スキャンを取りますね。で、CT スキャンから 3D オブジェクトを作るというですね、専用のアプリケーションがありますので、そちらを使って 3D モデルを作ります。そして、その 3D オブジェクトを Azure に置いておきます。で、それをダウンロードしてユーザーが見るんですけれども、ユーザーが見るときにたくさんのお客様情報の中で、このどのお客様の情報かをその選択するときに、やはりエアタップだけで選択するって結構難しいんですね。なのでホライズ様は QR コードを使って、携帯に QR コードを見せ出して、それを見て表示させると、そういった方法を取られております。こちらがデモのビデオになります。こういうふうにですね、携帯にですね QR コードを、表示いたします。当然ですね、物が出てきますので、それを動かして見たりそういうこともできます。オペの前にですね、この患者のものはどういうふうに表示されていたんだろうと確認することができますね。で、実際のオペの現場ではですね、こういうふうにもう事例としてあります。皆さん共有してものを見ています。で、ここの手術はこういうふうにしましょうと、みんなで実際にですね共有してからですねオペを始める、そういった方法も可能でございます。ここに、こういったですね、こういうふうに手術していきましょう、そういった話をすることができますね。はい、で、今のホロアイズ様の事例はですね、エキスポブースにですね、展示してありますので、ぜひ時間がありましたら見てきてください。で、今あったようにですね、 Azure から物をダウンロードするところ、 Azure からダウンロードするための API はもう REST API を使うということでですね、すごい簡単なんですけれども、どのデータを持ってくるかというところの選択が結構難しかったりします。一つ目はタップで選ぶと、このボタンと選ぶというのがあると思います。もう一つは声で選ぶ、誰々さんで、ただ声で選ぶときにはそれを何を喋れなきゃいけないか分からなきゃいけないですよね。まあ、それはケースバイケースで選べばいいと思います。そして三つ目は QR コードですね。例えば QR コードをお客様先に送って、お客様が QR コードを見たら、あ、こういった製品か、あ、今度出るのはこういう製品なのか、あ、大きさ的にちょうどいいねというのもできますよね。そして3つ目、私が提案いたします、4つ目提案いたしますのがビューフォリアというですね、Unity と非常に親和性の高いものがあります。こちらはですね、 2D のマーカー、まあ、例えばトレーディングカードとかですねとか球体、3D のオブジェクトもですね、マーカーとして出場することができるんですね。それを使ってですね、どのオブジェクトを表示したいのかというのをですね、関連付けて入力インターフェースとして使用することができます。はい、で、多分今皆さん少し思っていることがあるかと思います。作った 3DCG を REST API で送ってダウンロードすれば見ることができるんだと。ただうち 3D オブジェクトを Unity で作ってないんですと。ありますよねで、Unity のアセットストアなどからダウンロードしたモデルを表示する手段はあるんですけれども、多くのお客様が CAD ファイルをお持ちなんですね。なのでこのファイルをどうにか使えないかっていう声をよく聞きます。で、一つの提案方法といたしましては、 Unity CAD Importer というですね、 Unity のメッシュオブジェクトに変換してインティで使えるようにすることができる、こういったツールがございます。でもですね、このインティ CAD インポーターはもちろん有料です。で、しかもですね、インティの開発にはですね、ユニティプロのライセンスが必要になりますし、これをインポーターしたとしても、Azure に投げてたとしても、ここで動かすためのアプリケーションも作らなきゃいけないですよね。 やはりまだまだですね、会社から予算が得られないお客様もたくさんいますので、そういった方々にですね、CAD ファイルは持ってるけど、Azure の環境であったり、HoloLens の持ってないという、そのアプリケーションを作るというですね、技能がないというお客様のために対してですね、素晴らしいサービスをご紹介いたします。AR CAD クラウドです。AR CAD クラウドというですね、サービスがございます。例えば 3D のものを作ろうとしたときにお客様とミスマッチがありますよね。そういうお客様に対してですね、3つの簡単なステップで、お客様に 3D のオブジェクトを見せることができます。1つ目は皆様が持っている、CAD のデータをクラウドにアップロードします。こちらは専用のプラグインを使います。そしてですね、もうすでにこの会社はアプリケーションも作っているので、そのアプリケーションをダウンロードして選択します。そうするとですね、モデルを実際のものを見ることができます。でこういうふうにですね、実際のものが出来上がったらですね、いろんな人と、あ、これはこうだねと議論をしながら話を進めることができます。はい、当然ですね、遠隔で同じモデルを評価することということもできます。このサービスの素晴らしいところはですね、皆様が CAD ファイルを持ってますよね。でこのサービスを使えば自動でストアに上げ、アプリケーションを使えばですね、CAD ファイルを Azure に上げて受け、HoloLens で受け取ってそれを見ることができるということなので、お客様がやることは CAD ファイルを持っていること、そしてこのサービスを使うということ、この2つだけですね。非常にシンプルかと思います。それでは最後のセクションに移ってまいります。ホロレンズプラスコグニティブサービスです。あ、ちょっと話が忘れましたね。このままあと Azure で、ダウンロードして見ることができますよね。で、このまま商用に使うことができるサービスというふうに聞いております。で詳しくはですね、エキスポブースの会場にてこちらも出展しておりますので、ぜひ、詳しくはですね、そのブースにいて聞いてみてください。それでは最後、ホロレンズプラスコグニティブサービスの話に移ってまいります。やはりですね、私HoloLens のアプリケーション、HoloLens を購入して会社でもらっててですね、初めに聞かれたのが、はい、コグニティブのサービス作ってくださいと、この人が誰なのかすぐ分かるようなものを作ってくださいというふうに言われたんですね。なのでこの場でですね、この説明をさせていただきます。はい、コグニティブサービス、こちらも皆さんご存知かと思うんですけれども、コグニティブサービスに画像を送るとその人の顔の場所であったり、さまざまな情報を得たりすることができます。使える API は本当に今すごい多いですよね。今回のビルドでもですね、たくさんの、また追加でですね、 API も出てきました。例えば視覚、目で見るところだけでもですね、フェイス API やエモーション API などさまざまな API がありますよね。その他にも音声、言語、知識、検索、さまざまな API があります。でですね、たくさんの API がある中で、今回はですね、デモとしては一番分かりやすいですね、 Face API を使ってみたいと思います。Face API、今回取ってくるデータはですね、顔の位置、性別、年齢、笑顔、名前まで その人がどんなか誰かまでですね、情報を得てみたいと思います。ホロレンズプラスコグニティブサービスで使う実装方法といたしましては、まずはホロレンズで写真を撮ります。API によってですね、撮れるピクセル数は変わるんですけども、大体こういったピクセル数で写真が撮れます。でこの写真をですね、Face API を通じてですね、クラウド上に投げます。そうすると顔の位置、性別、年齢、笑顔、名前が返ってきますね。でここからどうやって、実際のホロレンズでその表示する文字を表示するかといいますと、カメラで撮影した映像というのは当然ながら単位はピクセルです。で原点は左上ですね、左上から右に600ピクセル、下に10ピクセルみたいな、そういった値で返ってきますが、当然現実世界にピクセルなんて単位はないですよね。現実世界にはメートルという単位があります。そしてホロレンズでは、空間座標の原点は中央ですね。なので、そこを変換してあげる必要があります。こんなことにですね、ユニティ上では1単位は1メートルというふうにですね、表示されていますので、こちら変換をいたします。この変換をする方法をですね、詳しくやっちゃうとですね、すごい難しいんですけれども、専用のですね、API がありますので、そちらを使ってみてください。で実際にですね、コグニティブサービスから情報を取得すると、こういうふうに人の横にですね、画像を提出することが、画像の横に、人の横にですね、こういった情報を置くことができます。で、コグニティブサービスに限らずですね、ユニティでアプリケーションを作るときにカメラ API を使うと思うんですけれども、やはり作ってるとこういった情報が欲しいんだよねとか、こういった操作が欲しいんだよねっていうふうな機能を実現したのに、この API ではこのプロパティがないとか、そういった問題が発生します。ホロレンズのアプリケーションでは Unity の API から攻める方法と UWP の API から攻める方法があります。例えばカメラ API 一覧を一つにとっても、これだけの API の種類があります。それぞれ取れる情報が違うんですけれども、情報が違います。のでですね、ホロレンズのアプリケーションを作っているときにですね、こういった情報欲しいなっていうふうな、もう困ったときにはですね、Unity の API だけではなくてですね、ぜひ UWP の API も使ってみてください。はい、それではですね、デモをしてみましょうかね。私が被ってるとですね、私の顔見れないので、実際にですね、デモラーの倉持さんにですね、ホロレンズをかぶっていただいて、私の顔を撮っていただくということをやってみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。今私の顔が見えちゃってますかね。ですかね。はい。ちょっと私の顔邪魔ですね。で、私がここに立つと、写真を撮ってですね、画面を出してくれると思います。ただですね、こちらホロレンズって Wi-Fi しかないんですね。有線の Wi-Fi、有線の LAN がないので、この会場結構 Wi-Fi 厳しいですよね。なのでこのデモが完成するかどうかのですね、自信がかなりないんですけれども、やってみましょう。でですね、このようにですね、待ってみましょうかね。すごい時間かかると思います。ただですね、例えば出ました。ちょっとずれてますね。まあまあデモなんであれなんですけど、まあこのままいきましょう。ですね、こういうふうにですね、男性37歳、笑顔 69%、 津熊和樹とこう出ましたね。例えば2020年オリンピック来ますよね。この時にこのボディーガードの人が被ってて、あ、この人津熊和樹かと、この部屋に行くべきだなと思ったらですね、先ほどのピンを打ったありましたね、このどこに道筋を出す情報を出してあげればですね、この何の情報もないボディーガードの人が、あなたはそこに行ってくださいというふうにですね、全て道筋を教えることもできますし、この時の顔の情報を出せばですね、例えばこの人は僕に何回目聞いたことがあるなとか、 なんかホロレンズを何個も持っていればですね、あこの人はこの時にこういう質問してたんだとか、さまざまな情報を出すことができます。未来ありますよね。てかデモが完成して本当に良かったですこういうふうにですね、デモをすることができます。ただ一個だけコグニティブサービスでデモをするときに注意点がございます。年齢を出すとですね、特に女性の方も含めてですね、私何歳って聞かれちゃうので、デモをするときはですね、ぜひ年齢は出さない方がですね、ホロレンズに興味じゃなくて自分が何歳に見えるかというところに興味が移ってしまいますので、ぜひですねそこは気をつけて見ることをお勧めします。はい、まあ、ここまでですね、たくさんのデモを踏まえて、ホロレンズの、Azure、コグニティブサービス、そしてシェアリングですね、どんなことができるのかというふうなことをご説明させていただきました。で、ここでですね、今現在得られるデベロップメントエディションの情報を最後に説明させていただきます。こちら、欲しいですよね。めちゃくちゃ軽いです。これですね、すごい軽くてずっとつけてられるんですけど、こちらの予約がですね、で昨日オープンしました。もうニュースでもすごい盛り上がっててですね、今エイサーさんにいろいろ話したらですね、ちょっと忙しいから私に声かけないでくださいって言われたんですけど、それからですねすごい盛り上がってます。もう予約スタートしました。まあ、購入というよりもですね、もう予約がスタートしたということですね。で順次発送だと思います。で、HP さんのミクソリアリティヘッドセットもあります。こちらメール登録の受付が開始いたしました。こちら注文ではございません。そしてホロレンズ、持ってないホロレンズですね、ホロレンズはですね、もうすでに購入ができます。ぜひですね、こちらを購入してですね、シェアリングをしたり、 Azure を使ってデータを置いたり、コグニティブサービスを使ってこの人が誰なのかを判断したりですね、そういったことをぜひですね、やってみてください。はい、それではですね、これをもちまして私のセッションを終わらせていただきます。セッションアンケートにご協力いただきください。もしですね、いいねと思ったらですね、ぜひ高評価をお願いいたします。なんか YouTuber みたいですねでですね、私アスクザスキピーカーのところにいますので、そちらへ来ていただければですね、本当にもっと深い話、開発でこんなこと困ってるんだ、そういったこともさせていただき、解決に向けてですね、お話しさせていただきますので、ぜひ、来てみてください。少し早いですけれども、私のセッションを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。